お話ありがとうございました。失礼いたします。それでは今日も今朝も御言葉に触れていきたいと思います。本日メッセージを語ってくださいますのは布目主治からでございます。メッセージの題は神を見つめて生きる、神を見つめて生きると題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を松丸姉妹に朗読していただきます。よろしくお願いします。
本日の聖書箇所はマタイの福音書です。新約聖書マタイの福音書6章25節から34節までです。マタイの福音書6章25節から34節までです。ではお読みいたします。だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。空の鳥を見なさい。種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。けれどもあなた方の天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも延ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどまでに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけですから、そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。
皆さんおはようございます。豊さん、とても素晴らしい経験をなさいましたね。もう無理だって思う時に祈ってみたらどうって言ってくださる友がある。そしてあ、やっぱり無理かなと思う時に祈ってくださいということができる。そんな中で主イエス様の手に運ばれて行かれたんだなと思って嬉しく聞きました。ありがとうございます。さて今日の聖書の箇所ですけれども、空の鳥を見てみ、働かんでもちゃんと食べてるやろ。道端に咲いてる花を見てみ、苦労せんでもあんなに綺麗やろ。だからあなたも別に働かんでも風の吹くまま気の向くまま何も心配せんと生きたらええねんでと言っているのではもちろんありません。働くことはこの世界が作られた初めから神が人に与えてくださった良いものです。神は人に創世記の最初にありますけれども、一章にありますが、地を耕しそれを守りなさいとおっしゃいましたし、この地を治めなさい、この世界を治めなさい、 とも言われました。作り主なる神様は労働を、豊かな報いを伴うもの、何かを生み出すもの、また何かの、また誰かの役に立つものとして与えてくださいました。今日の礼拝の後で成人の祝福を受けます柏木大君は、柏木宏さんと和子さんの長男でいらっしゃって、そして柏木優ちゃんのお兄さんでいらっしゃいます。大君は国際学部で学んでおられて、一昨年から去年にかけて約9ヶ月間アメリカへ語学留学をし、英語を集中して学んで帰ってこられました。語学を学んでそれを使うということは、言葉の違う誰かと誰かをつなぐ橋渡しをすることで、そういう意味で誰かを助け、誰かの役に立つことです。誰かを助け役に立つというと、医学であったり看護、保育、福祉などの学部が思い浮かびます。また例えば工学部なんかですと、物を作る方法や、物を作るのにどんな材料、どんな道具で作ったらよいかというものづくりに関わる知識を学ぶのだそうで、ものづくりに関わりつつ人々や社会の役に立つものや、また仕組みを作るための学問だそうです。こうやって見ていくと、どの学問も人や社会の役に立つことをする知識や技術を身につけていくという見方もできます。そう考えると、大人になるというのは、自立して自分のことを自分でし、社会に出て働き、自分の考えや行動の責任を自分で取れるようになることというだけではなくて、自分の持っている時間やこの体、知識や技術、能力を誰かのために使うことができるようになるということだなと思いました。自分の考えや行動に責任を持って生きることができるというだけではなく、人を生かす生き方ができるようになるということが、大人になるということなんだと。神様は大人になっていく若者たちに、あなたは自分が学校や社会で、また家庭で学んだことを生かして、どう働くんかな、どう生きるんかな、何を生み出していくんかなと問いかけながら、ワクワクしておられると思います。さて、イエス様は働くなと言っておられるのではなくて、心配するなと言っておられるわけですが、現代の日本に生きる私たちにとって、何を食べ、何を飲み、何を着るかということが差し迫った心配事であるという人は少数派ではないかと思います。水道をひねれば水が出てきます。コンビニやスーパーに行けば、あらゆる食べ物が、それも調理済みで買ってすぐに食べられるように、パンやお弁当、いろんな惣菜やサラダ、デザートまであります。24時間営業の店に行けば、真夜中でもそれらを買うことができる。着るものにしても、いろんなお店があって、自分の好みに合わせて選び放題です。またネットで選べば、自分の部屋にいらがらにしてポチッとすれば、数日後には自宅までその商品が運ばれてきます。しかし、イエス様の時代のユダヤ人の一般的な人たちにとっては、食べること、飲ること、着ることが切実な問題であるということが多くありました。ローマ帝国に支配されているという不自由な立場にありましたし、ローマに対して税金を払い、またさらに自分たちの信仰生活のために神殿税という税金も払わなければならない、そのような状況でした。多い時にはこの2つの税金だけで収入の4割が取られていたこともあると言われます。また干ばつなどの自然災害もよくあり、不作の時には道端にカラスの死骸があり、野の草は枯れて 料理をするための火を焚くために使われる。そんな野の鳥の死体と枯れた野の草を目の前にしながら、今日明日の心配をしなければならないような人々に、イエス様は今日読んだ言葉を語られました。私たちは彼らのように明日の食べるもの、着るもののことで心配はしないかもしれませんが、やはり日々に心配事があります。ローンや奨学金の返済などの経済的なこと、また子どもたちにどうやったら安全な食べ物を食べさせてあげられるか、またうまくいかない人間関係だって心配事です。職場や学校、親子や夫婦関係や友人関係が煮詰まり、行き詰まり、ぶつかり、心傷つき、日々の生きる力が奪われるようなこともあります。思い通りにいかないのは人との関係だけではないでしょう。自分自身のこともそうではないでしょうか。なぜ自分は自分が思う通りに生きられないのかということが皆あると思います。しようと思うことができない、しようと思うことをせずに遊んでゲームをして YouTube ばっかり、あんなことをしたくなかったということをしてしまうことも多くあるでしょう。また怒りや憎しみや諦めといった感情を収めることができないで振り回されている自分が思いやられる。将来のことだって心配です。どの学校に進学しようか、学部は何を選ぼうか、学校を出てどんな仕事をしようか、もっと収入の良い仕事に転職しようか、いや収入よりも自分に合った仕事にすべきだろうか、幸せな結婚をできるだろうか、自分の老後はどのように生きたらよいだろうか、どんな備えができるだろうか、たくさん心配して考えて、その上テレビやネットからあふれ出てくるたくさんの情報に囲まれて、かえって混乱して迷ったりもします。そんな不安や迷い、辛さや暗さの中で思い悩んで、心配の中にうずもれていても何の得にもならないということ、前に進めないってことは、イエス様を信じていない人も知っています。それは経験から皆が知っていることです。心配から自由になって前進した方が絶対にいいって。ですから世界中に心配しなくても大丈夫、希望がある、きっと良くなるとか、私がついているから大丈夫とか、楽しいことをいっぱいして心配なんかぶっ飛ばせなど、いろんな励ましの言葉や歌があふれています。それでもいろんな出来事の中で心配につかまってしまうのが私たち人間です。イエス様はそんな私たちを励ますために言われるんです。30節の最後、信仰の薄い人たちと。主イエス様は心配を信仰の問題、神との関係の問題として語っておられます。これは、はあ、あんたらなんでそんなに信仰薄いねんという怒りや苛立ちの言葉ではなくて、私たちには生きている限り神への信頼が薄れてしまうような難しい状況や厳しい環境があるということを知ってくださっているということです。そこで立ち止まり、うずくまってしまう弱い私たちのことを知ってくださっているということです。この信仰の薄い人たちというイエス様の言葉は、そんな同情と優しさがあふれる言葉です。心配するのはやめなさい、そんなに心配せんでええで、そんなん言われても心配しないなんて無理ですと言って、不安や悩みの中でもがきながら必死に生きているような私たちですが、そんな私たちに変わらずに、うん、そうか、そうやな、でもな、心配せんでええねんで、と変わらない言葉を語ってくださる。 心配せんでもええんやで。なぜなら、あなた方は神の宝だから。実は今日読みました聖書の箇所、25節から読みましたが、実は19節から始まっている段落の後半部分だけを読みました。ですので今朝読みました主イエス様の言葉は、実は19節の自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいと言って、自分の宝をどこに蓄えておくべきかという話から始まっています。19節から24節までは、20節、自分の宝は天に蓄えなさいとか、24節の後半、あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと、つまり神と富の両方に仕えることはできないんだよと言って語っておられます。ということは、イエス様は私たちが宝と思っているものや富、豊かさと思っていることについて語り始められました。私たちがこれがあったら安心できる、これがあったら心配から自由になれると思っているものの話から始められたんです。私たちがあれがあったら、これがあったら、これを確保しておこう、あれを手放すのは惜しいとあくせくしているところに、後ろからトントンと肩をたたいて、さっきからあれが宝やこれが富やって必死になってるけど、知ってる？あなたたちこそこの世界の宝なんやで。あなたこそ神の宝なんやで。と教えてくださっています。それがこの25節からのところです。この世界はそもそもあなた方人間のために作られたということを忘れていませんかと。あなた方のために作ったあの空の鳥、野に咲いている花を見てみ、種をまいたり刈り取ったりしてないけれども、木の実や虫を食べて生きてる。自分で着飾らんでもあんなに綺麗やろ。それやったらあなた方にもっと良くしてくれへんわけがないやんか。この世界は人間のために作られました。あなた方が存在するからこの世界に意味があるんだ。あなたは神の宝なんや。だから心配せんでもいいんやと。不安や心配というのは、じっと見つめていると目が離せなくなって、ちょっと握ると握りしめて離せなくなりますし、そこにじっと立ち止まって身動きが取れなくなってしまう、そんなものではないでしょうか。そこから目を上げて神を見上げてみ。どんなに環境が悪くても、何がなくても、これがなくても、自分がちっぽけに思えても、この世界はあなたのために作られた。あなたこそ神の宝なんや。そう言ってくださる。そうやって神を見上げ見つめることが、神の国と神の義を求めるということです。父なる神様、作り主なる神様というのはどんな方なのだろうかと、新しく見出そうとこの方をじっと見つめることです。イエス様は、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言われました。それは一体どうすることでしょうか。神の国、それは神の支配と言い換えることができます。と言いますか、言語のギリシャ語でも神の国というよりもその支配という意味の方が強いんです。神の国、それは神の支配ということ。皆さんは例えばアンパンマンが王様の国とバイキンマンが王様の国だったらどっちに住みたいですかと聞いたら、どう答えるでしょうか。小さな子供たちに、アンパンマンが王様の国とバイキンマンが王様の国だったらどっちに住みたいと聞いたら、きっと大多数がアンパンマンが王様の国と答えると思います。どうしてでしょうか。子供たちはアンパンマンの方が優しいって知っています。 バイキンマンはしょっちゅう嘘をつくけれども、アンパンマンは嘘をつかないと知っています。アンパンマンにもピンチはやってきますが、けれどもアンパンマンはそのピンチを乗り越えて勝つということを知っています。子供たちはアンパンマンがどんな存在かを知っているので、アンパンマンが王様の国がいいとアンパンマンの支配を求めることができます。アンパンマンの作者の柳瀬隆さんはクリスチャンでいらっしゃって、アンパンマンのモデルはイエス様なんですね。どんな遠いところにいても必ず飛んできてくれる。お腹が空いて困っていて、一人ぼっちで寂しくって、そんな人のところに来てくれるヒーロー。僕の頭をお食べ、遠慮しないでガブリと行きなよと頭をかじられて弱ってしまったアンパンマンはふらふらと飛び去っていく。自分を犠牲にして誰かを救うヒーロー。バイキンマンを殺したりしません。君はどうしていつもそんなことをするんだと心を痛めるヒーロー。柳瀬さんはアンパンマンを通して子供たちがイエス様を見つめて生きる大人になってほしいとも願っておられたのだろうなと思います。神の国、神の支配をまず第一に求めなさいと言われるときに、神様がどんな方かを知れば知るほど、私たちは神様が治めてくださること、神の国をますます求めるようになります。こうやって礼拝で聖書の御言葉に耳を傾ける中で、私たちは週ごとに新しく誠の神様がどんなお方かということを発見して、神を新しく知るようになり、ますますこの方を求めるようになりますし、また信仰の友と礼拝の説教の感想を分かち合ったり、また自分自身で聖書の言葉を読んだその喜びや感動や、また疑問を分かち合ったりして、そうやって一緒に聖書の言葉の意味を発見し、神がどんなお方を発見し知るようになって、ますますこのお方を愛し求めるようになります。神の義も同じです。義というのは正しさのことですが、人は神を知れば知るほど正しさというのが何かを発見します。なぜなら本当の変わらない正しさというのは人間にはないからです。アダムとエバは神から善悪の基準を奪い取りました。アダムとエバは自分たちにあらゆる良いものを与えてくださった神様よりも、行きずりの蛇の言葉に惑わされて、神様は善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言ったけれども、蛇の言っていることももっともそうだし、食べてもいいやろと神が語られた基準を書き換えて食べました。善悪の基準を神の側から自分の側へむしり取りました。蛇とアダムとエバ VS 神様を一人、3対1でエバの勝ちかと思ったら大間違いです。人間が善悪の基準を握ったら、それはただの人間中心、自分中心になってしまいます。人間中心の正義なんて時代が変われば変わるものです。国が変われば変わり、指導者が変われば変わり、流行りが変われば変わっていく。移ろって定まらず、あちらからこちらへとうごめきながら、多くの人を傷つけ、悲しませ、時に滅ぼしてしまう。本当の正義とは程遠い化け物になってしまいます。そうやって本当の神様の正しさからどんどん離れていってしまう。自分の正しさを横に置いて、じっと神を見つめることなしに正しさを生きることはできません。先ほどの柳瀬隆さんはアンパンマンの遺言 という文章を書いておられます。その中にこんな言葉があります。正義のための戦いなんてどこにもないのだ。正義はある日突然反転する。逆転しない正義は献身と愛だ。目の前で餓死しそうな人がいるとすれば、その人に一塊のパンを与えること、このように書かれました。昨年から5人の人たちとそれぞれにバイブルカフェの聖書の学びを始めていて、今も継続中なんですけれども、そのうちの一人が学びの中でこんな質問をされました。私は今はまだイエス様を信じれていないと思います。信じられない部分、違和感を覚える部分があるから。その一つは、例えば日本に原爆が投下された時に、原爆を乗せた戦闘機が離陸する際に、イエス・キリストのお名前によって原爆投下が成功するようにという祝福が祈られたことです。私はその人に尋ねました。ここまでの何回かの学びで、救い主なる神様がどんなお方かを見てきましたけれども、この聖書を読みながら、あなたは神様ってこんな方なんだと知ったと思います。その神様はこの祈りをどう思われたと思いますか。その人は即答しました。絶対に違う。原爆投下の成功は神様の祝福なんかじゃない。互いに愛し合うようにというのが神様の思いのはずです。そうです、その違和感を大切にしてほしい。神を見つめるというのは、他の人、他の国と、また時に同じクリスチャンの人との間にも意見の違いを生み出すことがあるだろうけれども、意見の違う相手を打ち負かして、その上に君臨するというのは全く間違っている。違いがあり、相手が間違っていると思う時に、それでも自分に完全な正しさはなく、神にだけ正しさがあるのだということを思い出して、わきまえて、自分は本当の正しさを知っているわけではありません、神様どうしたらいいですかと悩み、葛藤し、苦しんだり悲しんだりしながら、一生懸命に神の前を生きてください。聖書から見えてくる神の姿はどんなだろうかと、いつも真の神様を見つめて生きてくださいと伝えました。真剣な眼差しで私の言葉に耳を傾けるその人は、もうすでに信じて従うべきお方がどんな方かを見出して、しっかりと見つめているように見えました。そんなふうにして、違う正しさを持つ意見の違う両者が神の御前に出て、お互いの違いに悩みながらも共に神に目を向けて生きる、それが神の願っておられる私たちの生き方です。そこに私たちのどちらが正しいかではなくて、神の正しさが表されていきます。それはきっと許しであったり、和解や平和、忍耐や寛容、そしてそこに生まれる、それまで味わったことのない新しい喜びでしょう。私には正しさはないけれども、神様は持っておられるから、この方のもとで生きよう、この方をじっと見つめて生きよう、そうやって生きる、この素晴らしい作り主なる神様を慕い求め、見つけ出そうとしてじっと見上げて生きるとき、たとえあなたが心配から抜け出せないと感じていても、心配に飲み込まれてしまうということはありません。それどころか、イエス様を見上げて見つめるとき、イエス様ご自身があなたを心配から自由にしてくださって、あなたは神の似姿として、イエス様に似たものとして、イエス様のように 生き始めることができます。イエス様の心配せんねえよは、ただ心配から解放されて面白おかしく楽しく生きるための言葉ではありません。イエス様を信じて救われたあなたが神の似姿イエス様に似るものとして、今あなたがいるその場所で輝いて生きるため、人を生かし人に喜びを与え希望を与えるために生きるようになるという、人間本来のあるべき人生のための大切な原則をイエス様はここで教えてくださっています。イエス様はおっしゃいます。心配しなくていい、あなたは神の宝や。心配で不自由になってしまってはいけないよ。私を見つめていなさい。私が与えたその命と体を神の似姿として主イエスキリストに似るものとして自由に生きなさいと。ではしばらく応答の祈りの時間といたしましょう。それぞれに今日の御言葉に応答して祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。私たちはこの地上で生きている限り、人生の中でまた日々の日常の中で、さまざまな心配事が思い煩うことがあります。そしてその心配にとらわれてしまうときに、私たちは不自由になってしまいます。自分らしく生きることができなくなり、また誰かを愛する余裕を失い、和解をする力も発想もなくしてしまい、心がトゲトゲして暗闇の中に身を置いてしまいます。けれどもイエス様、あなたは私たちをそのような心配に縛られた不自由な命から解放してくださいました。私たちの罪のために十字架の上であなたが命を捨ててくださり、墓に葬られ、三日目によみがえって、そして天に昇ってくださった。そのことのゆえに、私たちは神との間を妨げる者のすべてを取り除かれて、罪許されて、まっすぐにあなたを見上げることができます。どんな状況にあったとしても、私たちがあなたを見上げ、あなたを見つめることを妨げることができるものはありません。今私たちは主よ、あなたを見上げます。今ここにおられる方々の悩みや思い煩いや心配は何でしょう。あなたがご存知です。今ここにいる私たち一人一人、あなたを見上げます。どうぞその一つ一つの心配から、お一人お一人を自由にしてください。心配事がなくなっていないとしても、心配から自由であり、 主イエス様の似姿として生きることができます。その命を、その道をあなたは開いてくださいましたから、ありがとうございます。今日成人の祝福を受ける柏木大君や、また明日には多くの成人の人たちが成人式を迎えられますが、そのお一人お一人も目を留めるべきものが何であるか、見つめるべきものが何であるか、そのことを見出されることを願います。お一人お一人の人生をあなたが祝福してください。一人一人の持っている時間も体も才能も特技も、また家庭や社会や学校で学んだことも、そのすべてがあなたの祝福の中で豊かにされて、人を生かし、この世界を輝かせる、そのような大人へと成長していきますように祝福ください。主イエス様、ありがとうございます。あなたの祝福は私たちの思い考えをはるかに超えておりますけれども、あなたの言葉は真実です。心配するのはやめなさい。神の国とその義をまず第一に求めなさい。私を見つめながら生きなさいと、そういたします。そうする私たちをあなたが豊かに祝福してくださいますように、この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。